説教、今の時を知るその2、石橋秀夫牧師です。
40年に一度の凄まじい豪雨ということで、本当に大きな被害が各地にもたらされています。昨日とは打って変わったような秋晴れの中で10月13日を迎えます。星ヶ谷教会は御殿町の避難所になっておりまして、昨日は4名の方がこの教会に避難して、避難にしておられました。御殿町の役員の皆さんがそういう配慮をしてくださって、ドアを開けるのも閉めるのも全部担当してくださって、来た方への食事まで出してくださって、御殿場の皆さんが配慮しておられました。教会としてはこの建物をお貸しするだけとは言っても、やはり田無先生はかなり、そうは言っても見回りをしたり気になっておって、ちょっとお体が弱っているという状況ですが、しかし教会が地域の方々に用いられるということは意味あることだと思います。役員会ではソーラーシステムを入れたいということで、そのことへの取り組みも始まります。災害があっても安心して避難できる教会にしていきたい、そんなふうに思っています。自然の猛威の中で、テレビが繰り返し命を守ってくださいと訴え続けていたわけであります。避難するしかない人間の現実が示されております。朝の新聞を見ていきますと、避難所に詰めかけた住民、祈るしかないと見出しがありました。さらに水が腰までもうなすすべなしというタイトルなどが目につきました。人間の力が尽きてしまった、そのところで人間の無力さというものを思い知らされる夜を過ごしたわけであります。今の時を知る、今の時を知るという先週に続いて2度目の説教題で、今日の説教がなされるわけであります。今の時を知る、今の時はどういう時であろうかと思うわけであります。災害が頻繁に起こっている、そしてまたその原因も明らかになっている。地球温暖化が進み、地球滅亡の時に向かって時が流れていると指摘をされたりするわけであります。時を表す言葉、ギリシャ語ではどういう言葉で使われているかということは今までしばしば学んできたところであります。お手元の資料に記してありますので、その説明はいたしません。資料を読んでいただきたいと思います。カイロスという言葉がとても大事であります。時を表す言葉にカイロスという言葉が用いられている。一般的には時間、時期、チャンス、人間の計画、そういう時を表す言葉がカイロスという言葉でありますが、聖書の世界ではもう一つ大きな意味があります。信仰の世界ではもう一つ大きな意味があるわけであります。時を知る、今はどういう時にあるのか、それは神のご計画の中に私たちは生かされている、そういう時であることが示されるわけであります。クルマンという人が時の中心という本を書きまして、この本は大好きでよく読んだのでありますが、進学生時代のことでありますが、 時代の中心に主イエスキリストの十字架が建てられているわけであります。もちろんそれは主イエスの死と復活を指し示しています。時の中心、まさに時の中心であります。歴史の中心、キリストの十字架から過去を見つめる、天地創造の始めを見つめる、天地創造の始めからキリストの十字架を見つめる、そこに向かって時が流れている。そしてまた同時にキリストの十字架から時代が進んでいくわけであります。未来何があるのか、そこには地球の終わりではなくて世界の終わりにおいて示されることは、全てのものが救われること、主イエスキリストの十字架で復活された救いの御業が完成するとき、ロマ書では世界は神の憐れみに支配している、そういう世界、全てのものが救われていく、そういう時であることを私たちはロマ書から学んできたわけであります。今の時は神のご計画が進められている、その希望の中に生かされている。激しい災害などを見つめながら、今の時がどういう時かということを考えるときに、自分に覆いかぶさってくる苦難からなかなか自由にはなれないのであります。その苦難に押しつぶされてしまうということがあるわけであります。もうなすすべなし、祈りがいないと人間の言葉が尽きた、そのところから神の言葉が響くわけであります。どういう時代に私たちは生かされているのか、その希望の言葉が響いてくるわけであります。11節を見ていただきたいと思います。ローマ書13章の11節、さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っていますとパウロは語ります。今がどんな時であるかをあなた方は知っていますと語られる時に、神のご計画の中に進んでいる時に生かされているということは、信仰的な決断が求められていくということが同時に教えられていくわけであります。今の時に生きるということは、また自身の信仰的な決断がそこに求められている。お手元の資料には第一コリントの1章の18節から23節、18節と23節の言葉が記されています。十字架の言葉を滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われた者には神の力です。これが18節、23節で十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、違法人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですと語られているわけであります。コリントの教会に向かって語られる言葉でありますが、ご承知のようにアテネ伝道の後コリントに行くわけであります。アテネは哲学の町、パウロは思う存分語るわけであります。新しいものに対してすぐ取り付いていくギリシャ人たち、彼らは面白がってパウロの話を聞くわけであります。パウロは知恵を尽くして、知識を持ち尽くしてギリシャ人たちに語りかけるわけであります。この語りかけは成功のように思いました。一生懸命話を聞いてくれる。しかし復活の話になると、イエス様の十字架の復活の話になると、そのことはまたいずれ聞くことにしようと言って パウロから去っていくわけであります。語りたいことが響かなかった、思い足取りを持ってコリントに向かうわけであります。コリントは繁栄した町、豊かな町、繁栄した町につきものの大敗、また大敗した町でもあった。その中にどのように語っていったらよいか、パウロは不安で仕方がなかった。重い足取りでコリントに向かうわけであります。そのところでパウロが決意したこと、十字架の言葉が力だ、十字架の言葉は信ずる者には力だ、この言葉のみを語ろうと決心してコリントの町に入っていくわけであります。十字架の主イエスはユダヤ人たちにはつまずきであります。木にかけて殺された者は神様から呪われた者だと言われている。木にかけられて殺されたあのイエスがメシアであるはずがない、神の子であるはずがない、神であるはずがないとユダヤ人たちはつまずくわけであります。ギリシャ人たちもそんな愚かなことを聞けるわけがない、愚かなものと思われてしまうわけであります。そのところで信仰的な決断が求められるわけであります。私もこの時代的な状況の中で今の時を知るということは、知る者として生きるということにおいて信仰的な決断が求められるわけであります。パウロは確信を持って語ります。つまずく者がいる、愚かな者だという者がいる、しかし信ずる者には神の力だ、この確信を持ってパウロは福音を語るわけであります。そしてコリント教会が建てられていくわけであります。非常に力を持った教会が建てられていくわけであります。2行目を見ていきますと、11節の2行目、あなた方は眠りから覚める時がすでに来ています。時はすでに近づいています。神の時はもう近づいています。神のご計画は着々と進められています。だから 眠りから覚めなさいと語られていくわけであります。昨日は眠れない夜を過ごした方がいるかもしれません。私の前、目の前は川でありますから、一晩中監視する方々が見ているわけです。なんか青いものをこう流しながら盛んに見ているわけです。その姿を見ながら、まあ12時までは起きてようと思ってたんですが、11時には寝てしまいました。眠れないだかところがよく出てしまいまして、いつもは4時に起きるところを今日はもう6時半ぐらいになってしまいまして、大変慌てたわけです。大体日曜日は4時に起きて作った説教をもう一度見直す、それが私の毎日で、毎週の朝でありますから、日曜日の朝でありますから、6時半まで寝てしまったってどういう人間だろうと思うわけです。まさに早く目を覚ましなさい目を覚ましなさい。夜の闇の中にあってもう主は夜のただ中に働いている、だから目を覚ましなさいとパウロは教えるわけです。今私たちに求められることは目を覚ましなさい、今の時がどういう時であるか知るものとなりなさい、主がそこの夜の闇に働いていらっしゃる、そして主は近い、だから目を覚ましなさいと語られていくわけであります。旧約聖書の希望はまさに朝が来る、創世記を読んでいきますと、夕べがあり朝がある、一日は夕べから始まるわけです。朝が求められている、もうイスラエルの民、神の民は苦難の連続であります。今自分が生きていることはまさに闇の中に生きている、絶望的な思いにさせられることがある、 しかしそこで示されたことは必ず朝が来るということであります。だから旧約においては夜から始まって朝が来る、そのことが示されてくるわけであります。必ず朝が来る、どんなに暗い現象の中にあっても必ず朝が来るという希望が旧約聖書の信仰者たちを生かす力であったわけであります。12節を見ていただきますと、夜は更け、日は近づいた、だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょうと語られるわけであります。朝から夜と昼という2つのことが示されてくるわけであります。夜は更け、日が近づいた、夜と昼、夜の力と昼の力があるわけであります。夜の力と昼の力、その中で私たちは生かされているわけであります。夜の力は非常に手強い、なかなか夜の力と戦うことは難しいわけであります。ですから闇の行いを脱ぎ捨て光の武具を身につけなさい。なかなか夜の技は手弱い、だから素手では戦えない、光の武具を身につけなさいと語られていくわけであります。昼は身を引き締めて生きていたとしても夜には乱れてしまうということがあるわけであります。13節を見ていただきますと、日中を歩むように品を持って歩もうではありませんか。祝宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨てて語られてくるわけであります。昼間歩くように、日中歩むように品を持って歩もうではありませんか。まあ品位というのは別の訳はありませんかと先週の木曜日の聖書研究会で問われたわけであります。その時もお話しましたが、つつましくと訳すことができます。口語訳聖書ではつつましくと訳されています。昼の聖書研究では、妻が私の真ん前に座っていたもんですから、あなたの夫はつつましいですかって聞いたら首をかしげました。口が裂けてのつつましいなので嫌なはずがないと、そういう顔をしておりました。皆さんつつましいですか。つつましい人手挙げてくださいって挙げられますか。思い当たるわけです。夜の闇が私たちを包んでそれに負けてしまう、思い当たるわけであります。主演と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みをする、争いと妬み、これは深刻であります。妬みと争い、そうですね。だから控えの武具を身につけなさい、素手では戦えない、深刻であります。14節見ますと、主イエスキリストを身にまといなさい、欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。控えの武具を身につけなさいという言葉と主イエスキリストを身にまといなさい、同じことであります。控えの武具を身につけるということは主イエスキリストをまとうということ、身にまとうということであります。先週水曜日に韓国の教会からお客さんがいらっしゃって、日本の教会からも参加して、日本の教会は他教派の方々もたくさんおいでになって、お坊さんも来てくださって、韓国と日本の今の状況の中で祈り合いませんかということで、会がありました。それで、その会でとても気になったことがあったんですが、私は日本を代表して、メッセージを語ってください、説教してくださいということでしたので、 設計をいたしました。政治的な状況を克服して福音に立ち返って、福音から近いものを遠くにしている、それが何であるかとかを考えましょう、まあ、そういう説教をしたわけです。韓国の代表者はもろに今の韓国の深刻な状況を話されました。気になったことは、豊川さんもですね、10人ぐらいの祈りをするんですが、日本基督教団を代表してお祈りしましたね、はい。真面目なもんですからね、実はこれだけでってこれだけでお祈りするわけです。他の教派の方がこんだけお祈りするわけです。あれ悔しかったよねこんなに短いって。でもその実でお祈りしましたので、もうそれは正しいわけです。日本基督教団は非常に真面目なんです。ただある牧師がですね、イエスはイエスはって話をするわけです。このイエスはイエスはって語る言葉、大変気になりました。なぜ主イエスと言えないだろうか、なんでイエスイエスなんだろうか、どんなふうに話をしてるんだろうか、これは大変気になりました。まあ、いろんな話を聞く中でイエスイエスって言ったら、ちょっと気を使ってください、気をつけてください。なぜ死がつけられないのか、なぜ死がつかないのか、これが私の大きな問題ではないかと思うわけです。私たちも主イエスキリストをまといなさいという教えの中で、主イエスが私の上にいてくださる、すぐ上にいてくださるということにおいて闇の力と戦えるわけです。主イエスがいなくなっちゃったら私が一番になるわけです。私が一番となってしまったら闇の世界に引きずられていって翻弄されて、それと戦うことはできない、闇に染まってしまう。なかなか闇は手強いものであります。妬みを捨てること、争いをしない、難しいことですね。すぐに闇の中に沈んでしまう私たちであるわけです。ですから懸命に御言葉が私たちに語りかけるわけです。主イエスを身につけなさい、主イエスキリストを身につけなさい、神の武具を身につけなさい、神の光のうちに生きなさい、神の光に照らされて私たちの生活を闇の世界を生きていきなさい、という強いメッセージが今朝私たちに響くわけであります。今の時を生きる、主イエスを身にまとい、主イエスの光に照らされて生きるのである。今の時はこの信仰的な決断が強く私たちに求められている、そのことが言葉から響くわけであります。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。大きな本当に40年に一度の豪雨の中で日本中で苦しんでいる方々がいらっしゃいます。千葉においては度重なる災害の中で大きな痛みと苦しみの中にあること、そのことを痛みを持って思います。どうぞこの災害で苦しんでいる方々の上に主の御手が注がれますように、また私もこのために祈ることができますように、この被災の現実を見つめながら日本基督教団としても取り組むべきことを取り組んでいくことができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。